恵み深い天のお父様、2014年のクリスマスをみんなでお祝いできること、賛美歌を天に捧げ、聖書の言葉に記された救い主神の御子イエス・キリストのご降誕を心からお迎えお祝いし、世界中の人々と一緒にクリスマスおめでとうと言える幸せを感謝します。いろんなことがあった一週間、私たちの大切な教会員の兄弟も柏の地から天に旅立たれました。また今熱を出している方々もおられます。特に坂本さんの奥様、ご家族ご親族の皆様に天からの豊かな慰めをお願いします。また体調を崩している方々の病を癒してください。また1年間それぞれの旅を全うされましたお一人一人をねぎらってくださって、イエス様の豊かな復活の命によって祝福してください。これから聖書の言葉も開きますので、どうぞ私たちによくわかるように導いてください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。今年のクリスマスは福牧師の先生がインフルエンザではしょうがないです。で、私忘れていたんですが、私もいつのクリスマスだかインフルエンザにかかったようで、これは家内が今朝教えてくれました。そしてあの時のインフルエンザは家族もダメって医者に言われて、家族ごと行けなかったのです。これを一生一敗とは言いませんけれども、私も一回そういうことがあって、正志先生も今回そういうことがありました。ありがたいのは、だったら私がしますって、今日の礼拝の司会もいろんなこと、穴埋めとは言いませんけども、いらんの人がここで手助けしてくださって、そして今年のクリスマスもこのようにつつがなく送れることは本当にありがたいことです。今日はイエス・キリストの元漁師であった、一番年が若かった、だから一番長生きした、私たちも自分が長生きするかあんまり長生きしないか自分じゃわからないんです。ヨハネは長生きしたんです。で、最後の晩餐にも描かれて、女性のような顔をしてるって一時物議も醸した、このヨハネが年を取ってからイエス様のクリスマス、イエス様はこういうお方だったんだって、聖書の中の聖書を包むように、のり巻きじゃないけれども包むように書かれている今日のお言葉を通して、これほどの愛だったんだ、だからみんなでお祝いするんだ、みんなでこの方の命をお祝いし見つめて、そして心温かく年末年始を迎えるように、神様のセッティングではないかって。じゃあご一緒に昔書かれた聖書の記録、ヨハネ3章13節からモニターにも映していただきます。ご一緒に噛みしめながらお読みしましょう。はい。誰も天に昇った者は、天から下った者はいます、すなわち人の子です。皆さん、今日第一に私たちがそうだったのか、だからこの人の誕生日だけは世界中でお祝いするのかという第一番目は、これは天が決めたからなんです。皆さん、天と地がつながるような、天が裂けるような開けるような男の子の誕生、人の子って言っていますが、ヨハネは言いました。誰も地上からジャンプしても天には至らないんだって。地上のものは地上のものだって、私風に言えばみんな罪人だって、みんな素晴らしい点もあるけど、人には闇もあって、自分ではどうしようもない自分を、しょうもない自分を抱えているんじゃないかって。天と地は雲泥の差なんです。私この間沖縄に行って、まあ沖縄で何回集会をしたかな、そして九州で何回集会をしたかな、その中の一つに幼稚園で話すというところがあったんです。で、私の紹介に、この先生は本土から飛行機に乗ってやってきましたと紹介されましたので、私は小さい子どもたちに聞いたんです。皆さん、天国があるならば行きたい人って、いや子供はまっすぐですね、僕は地獄でいいとか誰も言いませんでした。みんな行きたいって手を挙げたんです。じゃあ天国は泳いで行けると思う人って、まさか誰も騙されません。 ジェット機に乗ったらいけると思う人って何人か手を挙げました。天だから、天ならばジェット機に乗っていくかなって。残念。ロケットでも届かないんですって。ジャンプをしても届かないんですって。ただ、天から下ってきた方が私たちをもともとおられたその国に呼んでくださる。それがイエス様。だからこんな素晴らしい救いを世界中でお祝いするのがイエス様のお誕生日、クリスマスですよって。そしたら子供たちは、うわあこのプレゼントよかったなあって、僕も受け取りたい、私も信じて天国行きたいって、みんな手を挙げてくれました。皆さん、誰も天に昇った者はいないんです。ジェット機に乗ったら、ロケットが優れるようになったら、いいえ、どうやら届かないんです。天と地は雲泥の差があります。皆さん、クリスマスは東の国の名のある博士たちが素晴らしい黄金乳香持つ役、黄金は王に捧げるもの、乳香は神に天に昇るもの、持つ役はだけど十字架で命を捨てる、向こうは土葬ですから火葬じゃないので塗るものなどと解釈されています。予言的な、予告的な、この誕生されるお方は非常に重い一つの使命を持って生まれてきたのだと、占星術をやっている名のある東の博士たちが星に誘われ、天の星に導かれてやってきたんです。私この間九州の大学でお話をしました。学長さん方はみんなお医者様でした。で、ご一緒にお食事をしたんですけれども、そこのページェントは新聞に載りました。載ってもいいぐらいのページェントでした。よくこんな舞台設定したなって。あまたの星の中で大きな舞台の上の方に一つだけキラキラ輝いてるんです。こんな星だったかも、もしかしたらって私は思いながら客席から見て、そのページェントの後お話をしたんですけども、天の星がいざなったんです。あの羊飼いたちは暗闇の中、だってコントラストですから、闇が深まれば車のライトは光るんですよ。猫の目もキラキラするんですね。そして暗闇の中、天使が現れ、御使いが現れて、天のまばゆい光が彼らを照らしたんです。これがクリスマスの1ページであり2ページです。じゃあ私たちは、私たちは羊飼いじゃないけど、いろんな心の闇があります。まあ、ニュースを見たらいいニュースは少ないです。いいニュースといえば、キューバとアメリカが仲良くなりそうだって。仲良くなるに越したことない。クリスマスは天と地が仲良くなるんです。皆さん、天と地が隔たれているのではなくて、ここに橋ができるんです。道ができるんです。私のふるさと、何人かのふるさとである家は道路が遮断されていましたが、だんだん通じるようになって、今は仙台まで通じるようになって、もしかしたら高速道路も通じるようになって、どんどん行き交いすると思います。天との交流はどこから始まりましたか？イエス・キリストが天から下られたことにより、ね、人の子ですと書いています。皆さん、何度か話したように、今日はクリスマスほどの愛という変わった日本語をつけましたけれども、神様は私たちに苦しんでいる人々よ、救われなさいと言ったんじゃないんです。これだったら何かの脚本です、台本です、セリフです、無味乾燥です、ね、あの縄を投げるから捕まれって、捕まる力もないんですって、じゃだったらあなたはダメだって、こういうんじゃないんです。火山が噴火した時、自衛隊の人も命がけだったそうです。すごい危なかったそうですよ。だけど一回はダメかなと思ったけど、もう一回戻ってきて、だんだんだんだん下がっていって、皆さん命がけだったでしょ。神様の愛はどれぐらいですかというと、神様は人と違うんですけど、溺れてる人に向かって頑張りなさい、自分で自分を救ってみなさい、救われなさいって、こういう冷たいお方じゃないんです。あなたは人間じゃないし、あなたはここで溺れる必要もないのに、神様は人となって、だからそれを聖書は人の子という、ね、意味深な言葉で表現している。神は人となってこの世界に来られましたって。皆さん、天から地を見ると、天は神は光だって書いてありますけども、地上はなおさら暗いんです。私は福岡に着きまして、空港から送り迎えしていただいた時に、すっごい綺麗だったんです。そのタワーのツリーが、あれなんていうビルでしたかって、福岡タワーって言ったかちょっと忘れたんです。昔登ったことあるんですね。このタワーの中にツリーのこと見事に公園地で十字架がいっぱいあるんです。そしててっぺんは星で、もう福岡の街の中でもうスクッと立ってですね、闇の中の光という感じでした。 しかし皆さん、あれに登った時に上から見るとまた違うんです、景色が。福島自転車こいでる時、車走らせてる時、あんな風景、こんな車窓、上から見ると全然違うんです。光である神様が天から地上をご覧になったらどんなだったでしょうか。皆さん、引用箇所の10出してもらうと、創世記に神様が天から地上を見下ろすとこんなだったから、一回きれいにするしかないと思ったか、聖書はノアの箱舟に続けているんです。これは滅ぼすしか、これが修正するとか、そういう問題じゃないって。さあ、ご一緒に聖書の一番最後は創世記というところですが、6章5節を読んでみましょう。はい、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。皆さん、神様から地上を見るといつも右に右に行くんですよ。これを罪と呼んです。私たちは何が正しいか知らないんじゃない、そんなに頭悪くないんです。知っていてもできないんです。これを罪と呼んです。本当はこれは道じゃないと思っても、これは人の道じゃないと思っても、その道に一歩二歩進んでしまう、しょうもない、本当にうんざりする、誰かに救ってほしい自分がいるはずなんです。神様が天から地を見下ろすといつも悪い方向に、だってニュースの大半は人を殺したとか騙したとか、あるいは戦争だとか、今の時代だけじゃないんです。別に教育が進んでも科学が進歩してもあんまり人って変わらないなって。なので神様はこれは救うほかないんじゃないかって。だから天の会議が開かれたと聖書にはないですよ。神様と御使いがお話しして、やがてここに縄を投げて、あるいは杖を伸ばして捕まれ救われて、これじゃダメだった、神様が人となってくるほかないんじゃないかって、そういう会議が持たれたと記されてはいないけれども、なんだか私はそういう印象です。これで神様がもう少し待ちなさい、まだ待ちなさい、そして今だって、星が輝いて天のものすごい光が羊飼いたちをブワーッと照らして、今日救い主が男の子となってこの地上に、もう地上の歴史を真っ二つに裂くように、今の聖書の箇所にもシュッと書いていました。私たちのご主人という意味でもありますが、歴史の主であられる方、天地を作られた主なるお方がついに作られたこの世界に御自ら人となって来られるので、今世界中はイエス・キリストの誕生を境に、それ以前は紀元前と呼ぶようになりました。 BC Before キリスト・クライスト、キリストが生まれてからはラテン語で AD、 主の年、この世界の主であられる方の年が、救いが始まってから何年過ぎましたか。2014年過ぎました。2014年目のクリスマスを私たちは送っています。じゃあ今日のヨハネの箇所に戻りまして、14節に進みますと、これを旧約聖書を引用してヨハネはこう説明しました。これは解説が必要で解説はしますが、まずご一緒に読みましょう。はい、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。質問、神様なんで天から下ってきたのって。それはクリスマスほどの愛って、さっき題をつけたと言いましたが、親ならば溺れてる息子に自分で救われなさいって、ダメならばしょうがないって、こうは言わないし言えないし、気がついたらもう飛び込んでいます。神様もこの世界に飛び込んで来られました。だから何のためって、それはあげられるため。自らも飛び込んで溺れていくならば、溺れている人は溺れている人を救えない、罪ある者は他の罪ある人を救えない、しかし罪のない光である方が闇の世界に来て、闇の中に埋もれて溺れていく人を救うことなら、これならできます。そのためにあげられなければならない、天から下ってあげられる、まあ、一つは天に帰って道を作り私たちが後を続くということもありますが、その前に大切な主張があるんです。これは十字架です。私の頭の上にも木造りの彫刻家の方が彫ってくれた荒削りの十字架がありますけれども、皆さんから見るとそれを見上げる格好です。十字架はローマ帝国の処刑方法で、それは最も過酷な刑罰でした。何の悪いこともしてないのに、なんで神の一人子が十字架についた。だから罪のない人の請求書は誰かが払わなきゃいけない、相続しても、あれ無銭飲食しても、 親戚のあんたが払ってくれよって、ちゃんと清算してくれよって。罪人は罪人を救えないから、負えないから。あるいは小さな会社が倒産しかかったら、小さな会社は共倒れなので、よほど大きな銀行が私が救うと言ったら、それは救われるでしょ。救うためにイエス・キリストが十字架で清算をしてくださらなければいけなかった。じゃあ解説します。これは旧約聖書の時代、モーセの十戒という映画にもなりました。あの一コマです。エジプトを脱出し、奴隷状態から解放されたユダヤの民は、モーセという指導者に従って旅を続けるうちに水がなくなったんです。食べるものがなくなった。人は恵まれる時は感謝をし、何かが足りなくなると誰かのせいにしたいんです。それでモーセのせいにしたんです。そこで天の怒りを買って、あの燃える蛇が現れて噛まれて、かなりの方が亡くなったという記録があるんです。その時モーセは旗竿に青銅の蛇を作り刺して、それを上に上げたんです。そしてそれを見上げたら死ななくて済むという事件があったという記録、それをここでヨハネという漁師は引用したんです。すなわち、あなたの人生でもイエス・キリストを見上げることが必要ですよって。天から来られたイエス・キリスト様を見上げることによって、燃える蛇からも救われる、解放されて、あなたは滅びなくていい、罪許される、光の世界に光の子供となって入れるんですよって。しかしこのヨハネの令和でも悪くないですけれども、私は以前お話しした、NHK の朝の連続テレビドラマ化小説の一コマで、モンゴメリーの赤毛のアンを翻訳した村岡花子さんのお話をしました。あの人はクリスチャンでした。モンゴメリーは牧師の奥さんでした。だから両方ともクリスチャンでした。で、村岡花子さんはNHK のテレビドラマの何コマ目かの中で子供を亡くす場面が出てきました。本の中にはもっと詳しく書いてありました。本当の名前は道夫君でした。確か5歳と10ヶ月だったか、もう少しで6歳だったんです。彼女はついにその道夫君以外は産まなかったんです。じゃあ娘さんは、本書いた娘さんはって養女でした。一人しかいなかったんです、息子は。で、聖書も神は一人しかいない息子を、一人子であるイエスを与えたほどの愛だと後で読みますけれども、皆さん、村岡花子さんはミッションスクールに通っていました。NHK が描いた通り、また親は熱心なクリスチャンでした。昔から。けれど何もわからなかった。だいたい神なんかいるかどうかもわからなかった。けれど、お腹を痛めて産んだ一人しかいない後にも先にも、その子が疫痢で死んだ時に初めて聖書がわかった。NHK はそういうふうには描きませんでしたけれども、本当はヨハネの福音書の後でご紹介3章16節が心の中にどんどんどんどん大きくなっていったんです。これほどの愛かって、ありえないって、母親として一人しかいない自分の命以上に大切な道を失ってみて、父なる天の父なるお父様である神様は一人しかいない子供を惜しげもなく私に与えるほどに私を愛していたということかって、これほどの愛に初めて目から鱗って聖書の言葉ですが、目から鱗の経験をしたのでした。だから何のためにクリスマスで生まれたんですかって、ヨハネはキリストの弟子でしたからずっと一緒だったんです。十字架まで見たんです。心震えたんです。そして復活して天に帰ってキリストの言葉を聞いて、みんなこの道で天に来るんですよと、そのために私は来たんですと、だから書き記したんです。このクリスマスにお生まれになったお方は天に上げられなければいけなかったんです。十字架で上げられなければいけなかったんです。何のため、私たちも見上げて蛇に噛まれても罪ある命でも罪が十字架で許され、そして清められ、天の御国に堂々と行くためでした。なので15節をお読みしましょう。ご一緒に15節。はい。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。皆さん素晴らしいプレゼントですね。私は今回いくつものホテルに泊まってどっかで忘れたんです。沖縄で実はCD が流れてたんです、その教会で。ずうずうしい私は、まあこんなこと言っちゃ嫌われるだろうなと思ったけど、思い切って言ってみようと思って、この CD いいですねって、その心は 欲しいんですがってそしたらそれ台湾の信者だから日本で買えなかったんです。そしたらじゃあコピーして差し上げますって言ったけど、もう沖縄から立つ時間が間に合わなくて、それ持ってていいですよって言われたんです。え、本当に持ってていいんですかって、こっちにも1枚ありましたからって。いやこれ幸いと思って、ずいぶんずうずうしい、もう二度と呼ばれないだろうなと思ってそれをもらって帰ったのに、九州のどっかのホテルに置き忘れてきたんですよ。それ昨日何軒かホテルに電話したら、ありましたって言われて、あ、よかったななんて思ったんですけれども、そのあるホテルは大きいホテルで、まあ、ここの教会も素敵なクリスマスツリー飾っていただきましたが、すっごく大きいんですよ。でその下に絶対なロビーにいっぱい箱があって、リボンがしてありました。まあ、昔はクリスマスツリーのもとにあのプレゼントを持ってきてみんなで交換する。私思ったんですよ、え、本当に何か物入ってるんだろうかなって。ありえません、空箱です。そしたらみんな持ってって行っちゃいますから。そしてその後東京駅に行ったんです昨日、そうしたらすんごい人だかりでなんか流れてるんですよ。ニュース聞いて初めて分かりました。皆さん申し訳ありません、今度は考えます。何言ってんだろうと思って、もうごった返していた。なんかニュースによれば東京駅の記念のスイカが昨日出たそうで、徹夜でお並びの方なんてそういえば放送してたんです。昨日からお並びの方大変申し訳ありませんなんて、ね、もうごった返していたんです。ああ、なんかそれで徹夜で並んで買えなかった人いて、そして一悶着あったのかなって後でニュースで聞いて分かったんです。しかし皆さん、スイカの一枚にあんだけの人だかりですよ。黒山の人だかりですよ。クリスマスツリーのもとにプレゼントを持ってきて、クリスマスはプレゼントの時って、そういう雰囲気を醸し出すはずでした。本当のプレゼントは、まあ、スイカも素敵でしょ。また鉄道ファンの人は東京駅の記念日はこれは特別の日でしょ。けれどクリスマスの本当のプレゼントはここに書いてある、ヨハネが書いた永遠の命を持つためですって思い出してください。幼稚園の人に、子供たちに話した時、ジェット機に乗ったら天国行けると思うって、頑張って泳げば頑張って行けると思うって、そうじゃないよって、イエス様が天から下ってきて私たちを連れてってくれるんだよって、じゃあいくら払えばいいのって、そういうことじゃなくて、聖書が言うように信じるなら、沖縄の子供でも東北の人でも黒人の人でも100年前の人でも何の差別もなく、ただで信じて受け取ることができるんですよ。このたやすいことがなかなか難しいと思った人がいるんです。実は皆さん、今日の聖書のお言葉はある事件から出発したニコデモという人なんです。この人はユダヤの国の学者で、みんなに尊敬され、先生先生って言われていたんですけど、もう年だったんです。だから多分夜来たと思います。こそこそと自分の息子より若いようなイエス・キリストに本当は聞きたいことがあった。それは間もなく人生の終わりです、その後の命のことどうなるんだって。まさか先生と言われている人が人前でそんなこと聞けないでしょう。死の恐怖があるのかって、人生は死んでどこに行くのかって、だからこっそり聞いたんです。そしたらイエス様は言いました。人は新しく生まれなければ天、神の国を見ることはできないんだって。この学者、まあ、哲学者みたいな人だったか知りませんけれども、なんで人はもう一回生まれることなんかできましょうやって、もう一回母の胎に入っておぎゃって生まれるんですか、まさかって言ったんです、ね、そしたらイエス様言いました、ね、それは御霊なる神様の働きで、それは人間の努力とか経歴とか学歴とかそんな関係ない、そんなものは全部地上に置いていくんだって。最後は、ね、ちょうど風のように、風があるってつかめないでしょって、色がついてないでしょ、だけど木がそよいだら、あ、風があるってわかるでしょ、風は、神様はまるで風のように自由に吹くんですよって。ああよかった、この人この時は背を向けて、うん、分かんないって帰っていったんです。ところが人生種まかれれば、聖書の言葉を聞いてれば、後で発芽するんです。この人この後イエス・キリストを弁護するようになり、やがてイエス・キリストの十字架の後の遺体を堂々正々堂々とお墓に葬る記述につながっているんです。あ、この人はクリスチャンになったんですよ。目が開かれたんです。皆さん、私たちもそうです。今日洗礼を受けられる方のお一人は、どうして洗礼を受けるんですかって後で皆さん読んでくださいますけども、何でもお父様の死の、それが原因だったって、お父様のお葬式がキリスト教だったってことに娘さんとしてびっくりして、そしたらご兄弟がクリスチャンで、あの病に伏されたお父様に、天国あるよって、イエス様連れてってくれるよって、あと何年生きなきゃいけないとか お金があればいけるとかそういう世界じゃないよ、信じればいけるよって、病のところの中で信じて、子供のように信じて、だからキリスト教の葬式になったことがきっかけで、そしたら福島県にお嫁さんに来ていたこの娘さんも同じ福音を知ったんです。皆さん、風は自由に思いのまま吹くんです。関西だけでいいえ、福島でも、キリストの時代だけいいえ、アラビアでも、あるいはアジアでも、あるいはその10年後でも、私たちのいとこにも風は自由に吹くんです。偶然はないんです。神様のメッセージが、ラジオの電波が見えないように、しかし飛び交ってるんです。天があるって、イエス・キリストが連れて行ってくださるって、本当に大事なプレゼントは永遠の命ではないですかって。ですから引用箇所の20をご一緒に読みましょうか。前回もお読みしました。これが道だなって、まあ、金持ちになる道は別です、あるいは辛いことに合わない道は別ですけれど、天に通じる道はキリストです。ご一緒にイエス様ご自身のお言葉の記録読みましょう。はい、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。キリストが道です。それは永遠の命の道であります。天の御国に通じる道であります。北海道でダムを作りすぎて北海道の素晴らしい鮭がダム の擁壁みたいなところ登れませんから、遮断された、断たれたんです、人間によって。最近は違うんです。自然を生かすということで、まあ、歩行者用道路みたい、自転車用道路みたいに、まあ、その専門家の人がダムの脇にずっと鮭がカバンを引いて登れるように、階段が急だからのように鮭が登る道を備えて、果たして登るかな、登りますよ皆さん。一本でいいんです道は。他は全部閉ざされても、一本道ができたら鮭は大海原から帰ってきて、ナスカのふるさとに登る道を登って、また産卵して、命の営みが再び復活しました。皆さん、ダムに鮭の道を用意するように、神様はこの暗闇の世界に一本の道を用意されました。それは天からでなければ用意できなかったんです。韓国で痛ましい高校生が亡くなる船の事故、中から窓をバンバン叩いて助けてくれと高校生たちが、皆さん、中からは割れなかったんです。外からしか助けられなかったんです。だけど後で物議を醸した、韓国の警備隊は、沿岸警備隊は何やってたんだって、特殊の人でなければ助けられて1時間後に来たら遅いじゃないかって。ある人はそういう中でロープをバーッと投げて、下から這い上がれないんです。投げられたロープに捕まって初めて1人2人と助けられた高校生もいたようです。皆さん、私たちもこの世界は神様が天から見たら沈みゆく船のようでしょうか。私たちは自力ではどうしようもなかったんです。どうにもならない自分自身を、みんなしょうもない自分自身を、自分しか知らない自分自身を抱えながら生きています。それを聖書は罪と言いますが、しかし罪は許されます。罪から救われます。そして永遠の命と天の御国の希望を、どっからだ、歴史上のいつからだ、それはクリスマスだからだ。だからクリスマスは世界の歴史を、あの事件の前か、あの救いの後か、旧約と新しい約束、新約、神との契約に真っ二つに裂くようになりました。じゃあ今日の箇所の最後のところ戻りましょう。16節、ここが聖書の中の聖書にたどり着きました。聖書で一番有名な言葉がこういう流れの中で書かれたんです。16節読みましょう。はい、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためで。ですから私の車のナンバーは今も316です。皆さん、神様は私たちを愛しておられる、絶対間違いないってヨハネは書いたんです。じゃあどれぐらい愛してる、ママ私のことどれぐらい愛してるって、私のために命くれるって、いつでもあげるよって、ああよかった、一人子を与えたほどに、これは絵空事じゃなくて歴史の事実として、キリストがクリスマスに生まれて十字架で命を捨てたのは 怪我で死んだのでもなく、寿命で死んだのでもなく、病気でもなく、私たちの身代わりとなって生みの苦しみをして、お母さんが命を生み出すように、命を捨てるほどの、それほどの愛だったんだと、ヨハネは見た、目撃した、伝えなきゃって、この一節を力を込めて2000年前に書き記しました。だから何のため、一人も滅びないで永遠の命を持つため、今日4人の方が、私もそれ受け入れますと、私も天国の希望を告白しますと、どれほど天で喜びが起こっていることでしょうか。最後の17節お読みしましょう。はい、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。皆さん、神様は仁王様のような、閻魔大王のような、もう私たちのちょっとのことをあげつらって、立ちどころに滅ぼしてケラケラ笑っているようなお方ではありません。天の父は何とかして一人でも滅びることを良しとせず、救おうとして命まで与えるお方でありました。だから幼稚園の子どもたちは、ああよかったって、僕は天国にもう一つの命と家と住まいと国籍があって、僕は生かされるんだって、この中の何人かは旅を強いられる経験をしました。震災後、そして今年で何回目かのクリスマスに、 1,2,3,4 回目のクリスマスを迎えております。九州の教会に昨日行ってきましたけれども、その九州のある団体は、 あちらこちら旅をする団体だ、絶対戦争しないっていうことを強調する、キリスト教徒の人の教派もあったんです。そうするとその国が徴兵を始めると国を離れるんです。ヨーロッパがロシアに行ったそうです。でロシアが危なくなると今度カナダに移民したそうです。で彼らはこう思ったそうです。地上がふるさとじゃないって、私たちの本当のふるさとは天国なんだってしみじみと思いながら、そういう旅をし続けてきたそうです。沖縄に行った時、指さされて、あそこにいるお年を召したご婦人はね、沖縄のなんとかって、まあ、ユタとまた違う拝み屋さんっていっぱいあるんだそうです、沖縄に。そしてもともとそれを職業としてた人ですって。まさかあの人がキリスト教のクリスチャンになって、それどころか夫人の牧師になってるということで、へえって、本当に神様は風が吹くように自由に働くんだよって言うけど、いろんな人に働くもんだなって思いました。それからある教会に行ったら、あそこに座ってるご婦人の人はこの町でもちょっと有名、いろんな有名なやり方があるでしょうが、まあ、昔のバーだかキャバレーだかよく分かりませんけども、ちょっと他の人が近づかないような、若い時はそういう人でした、と普通とちょっと違ったんです。だからみんなびっくりしてるのは、あの人がクリスチャンになるかって、本当に町の人がびっくりしてるって、もう本当に変わっちゃって、もういつも笑顔で賛美歌うところが大好きで、そういうもともと雰囲気の人が行くなら分かるけど、真逆の人が今あんなふうに人って変わるんだって、ああこれは天上人になった一つの表れじゃないかなって思いました。先週残念だったことは、私も旅の途中で坂本兄弟、ご存じない方もいると思います、確か久野浜がご出身じゃなかったかなって、その後青年時代に関東地方に行っていろんな働きをして、晩年に戻ってきてうちの教会に集うようになりました。関東地方の旅の中でどうやらクリスチャンになったようです。もともと相撲部で体もがっちりしていて、体力は屈強だったように思いますけれど、震災にあって柏の地で体調崩し、救急車でか病院に運ばれて、そしてここまで命守られましたけども、そこから天に旅立たれて行かれました。けど私は思うんです、ポール・トリニエっていう心理学者で精神科医の方がおられましたが、人生の式という本を昔書いてかなり売れたんです。人生は、まあ、彼はクリスチャンですから、神様の目から見たら4つぐらい区分できるよって。まず第一は春、これはいろんなことを吸収する青年期のように。そして夏、もう吸収したものを用いて油が乗り切った、まあ、サラリーマンなら40代かわからないけど、そういう時期、もう躍動する時期、しかしそれが人生ではない。その後秋を迎えて、少しゆとりを持って他の人を育てたり、またそれを、まあ、他のところに力を使ったりする時期、そして最後は冬があるって、それは死の備えだって。 その死の備えはそれぞれだけれども、人生の締めくくりの時、春夏秋冬、永遠に地上で命の営みがあるわけじゃない。聖書は人の命は野の草や花のようだと書いていますが、現れては消えていくが光陰矢のごとしです。それはまるで春のようで、ある人は今夏のようで、ある人は今秋かなって、ある人は締めくくりの冬かなって。坂本さんはそういう中で柏の地で、まさか柏で召されるとは思っていなかったと思いますが、そこで召されました。そして病の闘病生活は結構大変だったんじゃないかとお伺いして、私はずっと思っていました。けれども私はいつも言うんですが、最後の召され方は関係ないんです。例えば有名な牧師さんでも最後は物忘れがひどくなって、もう自分が牧師だったということも何もかにも分かんなくなって、だったら天国に向かって信じますって言うとあれも消えたかって、そんなことないんです。小さい5歳の子供に信じますかって、はい僕信じる、福島の牧師さん私信じるって、それ嘘はないんです。それは神様は聞き逃さないんです。神様は私たちのように忘れないんです。あなたがあの幼稚園で福島から来た牧師さんに僕信じますよって、よかったねって、そんな子供騙しの子供の話っては言わないんです。神様は子供の一言の真心の告白を神様は受け取ったよって、引き上げたよって、天の台帳に何月 何日何時何分、この子供は天国行きたい、罪を許してほしい、イエス様信じます、ありがとうってお祈りしたよって、間違いないって、もう消えないんです。神様の台帳から消えない。だから私たちは、ある人は事故でも、あるいは長寿でも、ある人は何もかにも分からなくなる闘病生活でも、召され方は関係ないんです。大事なことは生涯のどこかで、あるいは洗礼式のように、私は信じますと、本当に信じますと、私は地上が全てなんて信じませんと、天の御国がいらないなんて言いませんと、自分でそんなところに行けないものである方は重々承知しております、だから信じますと、だからお従いしますと、だからよろしくお願いしますと。今日はアメリカとキューバが良い関係になるならば素晴らしい、天と地が良い関係になる日です。クリスマスは天から下ってきた神の一人子が天と地をつなぎ、信じる者は誰にでも永遠の命を賜り、そして天の御国を備えてくださった素晴らしいクリスマスです。お祈りをいたします。黙祷いたしましょう。今日の聖書のお言葉を思い巡らしましょう。そうだ、私も天の御国を信じて、そしてもう一つの命があることを信じて、イエス・キリストによって罪許していただいて、地上の旅路を天国のゴールに向かって歩んでいきたいと思いますと、神様の前でそのように思われた方おられると思います。またこの地上のことに目が向き、また耳が引っ張られ右往左往するような生活ですが、もう一度クリスマスは上を見上げること、天からもたらされたこと、あの人この人自分を見つめることを一旦停止してフリーズして、天を見上げてイエス・キリストの力によって困難を鮭が遡上するように登りゆくこと、神様はきっと私を、そんな私を励ましてくださる、そのように信じますと思われた方もおられると思います。私が今から一言ずつクリスマスの祈りを捧げます。そのようなお祈りをしたいと思われた方、私の後に続いてご一緒にクリスマスのお祈りをお捧げしましょう。祈ります。恵み深い天のお父様、クリスマスを心からお祝いします。神様の一人子が人の子となってこの世界に来られました。それは私の罪を許すため、私を清めるため、永遠の命をお与えくださるためでした。そのことを信じ喜んで受け入れます。 十字架によって私の暗闇を照らし、私を許し、神様の子供として導いてください。どんな時も天から下られたイエス様を見上げ、イエス様だけを見つめ、心温かく力強く前進できるように導いてください。互いに許し合い、広い心を持って歩んでいけるようにお助けください。クリスマスを歓迎します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。